あと一週間でですね、クリスマス礼拝を迎えるということになりました。この一年振り返ってどうでしょうか。来週はですね、クリスマス礼拝兼年末感謝礼拝ということで、けれどもその歓迎礼拝ですから、この、まだイエス様とお出会いなさっていない方々向けの、メッセージということになりますし、そういう意味では、この朝ですね、これまでの1年間を振り返りながら、新しい年に備えていく、そのような御言葉をですね、神様がくださると、そういう信仰を持ってですね、ご一緒したいと願わされているわけです。で、この、今ですね、ちょっと映していただきますけども、このマタイの福音書の1章のですね、前半を今朝は開くことに、導きを感じておりまして、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。この後ですね、それこそ、マリアの胎に、このイエス様が宿るというところが出てくる、そこに至る系図ですよね。で、このですね、系図っていう言葉なんですけども、ビブロス・ゲネセオスといって、言語ではですね、意外なところに実は使われてるんですよ。で、今、創世記をずっと続けて見てるじゃないですか。で、新約聖書はギリシャ語、で、旧約聖書はヘブル語で書かれてますけども、そのヘブル語をギリシャ語に翻訳した70人訳聖書っていうのがあるんですよね。で、そこに、ビブロス・ゲネセオスっていう、この同じ言葉が2箇所出てます。で、それをちょっと映していただきますね。お願いします。一つは創世記の2章の4節で、これは天と地が創造された時の経緯である。この経緯という言葉。それから5章の1節の、これはアダムの歴史の記録である。この記録という言葉も、系図という先ほどのマタイの1章の1節のですね、言葉と同じ。で、元々のこのギリシャ語では一番最初にその系図という言葉が、来るんですよね。大事な言葉です。で、つまり、この神様が無から有を生み出していかれた、その創造の経緯が、聖書の一番最初に、旧約聖書の一番最初に出ている。で、新約聖書の一番最初は、そのまさに系図、経緯から出ていると。だから、この創世記に対応するマタイによる福音書が、文字通り新しい創造の始まりを、これから書いていきますよ、ということをですね、まずバーンとですね、この系図という言葉でもって、表している。そういう言葉で始まるわけです。新約聖書というのはですね。そして、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図って、アブラハムに与えられたその祝福がずっとこう連綿とですね、この与えられていくという、その一番最初のところが、ここだということになるわけですよね。で、今日は16節までお読みいただいたんですけども、その次の17節ですね、次、映していただきますか。こんな言葉になってますよね。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代。ダビデからバビロン捕囚までが14代。バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。実は何人か抜いてるんですけども、つまりマタイはあえて14代、14代、14代と。神様がアブラハムにあなたを祝福の源とするって約束された。で、その、この祝福がずっと継承されていって、ダビデ王が生まれる。そしてそのダビデ王の系列の中にやがて本当の王様が生まれるんだけれども、一旦バビロン捕囚。つまり、せっかく王として生まれたダビデから引き継がれてきたその王権というものがもう剥奪されてしまうという、負の歴史の、節目ね。14代。14っていうのは、完全数である7の倍数じゃないですか。そして、14が3つ、3セット、3というのも完全数ですよね。そして、この、やがて本物の王である、イエスが生まれて、全宇宙を治めるのだ。で、そのことによって全ては新しくなったんだっていうことを、これから書きますよっていうのが、系図という言葉で始まっている、このマタイの福音書になるわけです。で、そういうふうにしますとですね、 そういうふうにこう確認しますと、この、知らない人の名前がほとんどという、この退屈な消えずっていうのがですね、あ、そういう意味があるのかということで、これからそのことをご一緒していくのがこうワクワクするような感じがしませんか？しませんね。いいんです。全然いいんです。それは。しないと思います。で、けれどもね、そこに込められた神様の恵みっていうものを、ご一緒していく。で、私たちがですね、神様から祝福されてるっていうことを何かさっきからこう、連呼してるんですけども、実感って皆さんありますか？ね。一つですね、このアブラハムへの祝福の、言葉をちょっと映していきましょうね。次です。このアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。イエス・キリストに至るその源流にアブラハムがいる。で、12章の3節のこれは創世記ですけども、私はあなた、これアブラハムの子ですね、を祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ね、言われた。で、このマタイの福音書の一番最初に系図があるということは、その祝福をイエス様がいよいよ異邦人も含めて全世界の人々に及ぼそうとしている。ということは、それを私たちが読んで、イエス様を信じて歩むときに、アブラハムに言われたその祝福と同じ祝福が私たちにも与えられてるんだということを言うわけですよ。でところが、なかなかそれは、世知辛いこの世の中で生きているときに実感できない。で、私たちのその感覚っていうのは実はあんまり当てにならないと思いません。失礼ながら。でも皆さんはどうかわかりません。私の場合はそうだと思います。例えば、私はこの高速道路ですね、車でだいたい80キロか90キロか、まあ正直言うと、ちょっと急いでるときはそれ以上出すときもあります。ね、でもせいぜいそんなもんですよ。JR の新快速っていうのは130キロぐらいだそうですね。早いなと思いますよ。で、飛行機どうですか、皆さん。飛行機っていうのは、だいたい時速900キロぐらいで飛んでるそうですよ。しかも高度は1万メートルぐらいですよ。で富士山が、私たち日本が誇るって別に誇ってないかもしれませんけども、3776ページ。6ページじゃなくて、6メートル。で、エベレストは8868。で、それよりも高いところを900キロの速度でね、ビューって飛んでるわけですよ。でも実感ありますか？うちの子供たちは、私たちがアラスカキリスト教会に赴任している時に生まれまして、で、まあ、本当に血のみごの時にですね、日本にこう行くわけですよ。そうすると、まあ、直行便ありませんから、だいたいこう、韓国経由で日本。で、便がないときには、一旦、わざわざアメリカの南の州の、例えばカリフォルニアとか行って、で、そのアラスカのアンカレッジの上を通って、韓国まで行って、で、また、関空にですね、来るというようなことをやってました。ね。そうすると、時間がかかります。で、まあ、血のみ子をですね、マコさんと交代でこう、あやすわけですよ。で、やっぱり泣きますから、もう、時にはね、一人後ろにおぶって、一人前に抱えてこうしてこうしてこう、うろうろ、うろうろと、その飛行機の中を、ね、行ったり来たり。で、時にはそれこそ、ま、ニュースを見たり、ね、寝たり。で、そんなことしてましたらですね、時速900キロでバーって飛んでるんだっていう感覚なんて全然ありませんよ。ね。いやいや、今も実は、皆さん、私たち、この日本でですね、なんと地球は、この、大体時速1500キロぐらいの、速さでゴーってものすごい勢いで自転してますよ。で、これはね、緯度によって違います。北極は全然、動いてませんよね。南極も。で、赤道のあたりはもっと速いわけで。私たちはだいたい1500キロぐらい。だ今1500キロでブワーって動いてるんやっていうことを皆さん感じますか？感じませんよ。ね。人間の感覚っていうのはそんなもんで、実はアブラハムからずっとこの祝福が受け継がれてるんですよっていうことを言われてもピンとこないのは当たり前のことなんです。ただ、この一年を振り返った時に、ある方々はもう本当に主を感謝します。あなたからこんなにも愛されて、こんなにも祝福されて、ありがとうございます、主よ。あなたが私の王であって、私の神であって、あなたによって救われて愛されて、感謝です、主よ。あなたを愛しますって、その祝福をビンビン実感しながら、今を迎え、新しい年に備えておられる方々もおられるわけですよ。そして、そういう方々が必ずしも、周りから見て、ああ、そりゃそりゃ、あんなに豊かで、人間関係ももうバッチリで、そして、この、健康伝って、それはもう祝福いっぱいって無理ないわなという教育に置かれてるかというと、そうでもない。むしろ逆の場合が多いと皆さん思いません？ 鍵は御言葉ですよ。神の御言葉を生きた、私たちを生かす神から来たお言葉として受け止めて、それにまっすぐ応答しているときに、あ、本当に身に余る祝福の中に私たちは置かれてるんだってことを実感しながら、私たちは生かされていくようになるのではないでしょうか。そういう意味で今朝ですね、ご一緒に御言葉を聞いていきたいと、御言葉に聞いていきたいと、そう思います。さて、この祝福を受け継ぐ一つの典型としてですね、今日はなるだけ短く、こんなことばっかり言ってますけど、メッセージを お取り次ぎしたいと思ってるんですが、一人だけ、注目したい人がいるんです。ね、で、それは誰でしょうかということで、次、出していただきましょう。この、今のですね、マタイの一章のこの二節からですが、こんな風に書かれています。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダムがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、と、こう、行くわけです。ね。で、この2節から6節を今お読みしましたけども、その中に、4人の女性の方々の名前が、出ています。ね。で、この、今のですね、5節6節にも、出てますし、その前にも出てます。まあ、今の、これでしたですね、サルマが、ラハブによって、わざわざ、誰々によって、とこう、女性の名前の時にはね、出てますから、わかりますよ。ラハブでしょ。それから、その次の行に、ルツによって、ルツっていう人も有名ですよね。それから、一番下に、ウリアの妻によって、ダビデがソロモンを産んだと。ね。で、その前のところには、タマルっていう人の名前が出てました。ね。ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み。で、基本的に、以前も申しましたように、ヘブル文化では女性とか子供たちっていうのは非常に、価値の低いものというふうに見なされてしまっていた。で、そういう中で系図にはですね、男性しか出てきません、基本的には。でも、女性が、しかも、この、異邦人の女性の名前がですね、4人中3人出てきているということで、非常にこう変わったケースだというふうに言われます。ね。で、しかもですね、タマルは、こう、自分の義理の父親と通じて、それから、このラハブも遊女ですし、で、ルツも異邦人。そして、このウリアの妻、バテシバという人ですけれども、人妻で、ダビデと通じてという、ことでですね、そういう人たちの、名前が出てきているということなんですよ。で、今朝、そのうちの一人のですね、タマルに注目したいと思っています。タマルを見るときに、神様の祝福を受け継ぐっていうことがどういうことなのかっていうことの一つのパターンをですね、私たちに見ることができると教えられておりますので、開いてみたいと思うんですね。この言葉です。ユダがタマルによってペレツとゼラフ、まあ双子だったんですけどね、を産んだということなんですね。さて、今朝はそのマタイの一章の系図のところを読みいただきましたけれども、このタマルのことが記されているのは創世記の38章ですね。そこでこの38章のところを少し見ていきたいと思っています。ではゆっくり読みますので、ぜひその思い巡らしながらですね、その場面を思い浮かべるようにしてですね、ご視聴いただきたいと思います。その頃のことであった、ユダは兄弟たちから離れて下っていき、まあ、ユダというのはヨセフのお兄さんで、お父さんはヤコブ、ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、そのヤコブというのがイスラエルという名前に変わりますでしょ。で、そのイスラエルの子供が12人いる、その4番目の人がこうユダですね。で、ユダは兄弟たちから離れて下っていき、なお、ヒラというアダラム人の近くで天幕を張った。そこでユダは、カナン人でなお、シュワという人の娘を見初めて妻にし、彼女のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだとき、ユダはゲジブにいた。 ユダはその長子エルに妻を迎えた。名前はここですね。タマルと言ったと。このタマル。ね、長男、エルの嫁としてタマルが、このユダの家に来たわけですよ。ね、続きまして7節からですね。しかし、ユダの長子エルは主の目に悪しきものであったので、主は彼を殺された。何が悪かったのかってことが書かれてない。けども、悪しきものだったんですね。で、ユダはオナンに行った。兄嫁のところに入って、義弟としての務めを果たしなさい。そして、お前の兄のために子孫を残すようにしなさい。で、えらいひどいこと言うなとか、強引やなとか、私たちの感覚では思うんですけども、当時、いろんな文化でこのことはなされてました。で、やがて、このことも神様からの、ご命令としてですね、出てきます。その、ちょっと、一旦そのご命令を見てみますね。次にお願いします。それが、申命記の25章なんですけども、兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に息子がいない場合、死んだ者の妻は家族以外の他の男に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これを妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む最初の男子が死んだ兄弟の名を継ぎ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。レビラート婚と言いまして、こういうことが、まあ、やがて定められる、その、前身のようなことがですね、ここで、ユダによって提案されて、タマルはその言うことを聞くわけですよ。ね。さあ、じゃあ、創世記の38章に変わりますけども、次9節ですね。次お願いします。しかし、オナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように、兄嫁のところに入ると地に流していた。で、彼のしたことは主の目に悪しきことであったので、主は彼も殺されたというわけですよ。まあ、だんだんとそのヤコブの息子たちが道徳的に、堕落していくっていう様子がですね、この38章からまた39章をずっとこう出てきたりしますけれどもね。で、11節。ユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまで、あなたの父の家でヤモメのまま暮らしなさいと言った。シェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこで暮らした。ということです。ね。だからその、下のシェラと結婚するんだけども、ちょっと成人するまで待っときなさいね、と言って、こう、実家に帰しちゃうということですね。で、つまりユダは、まあ、こういうことが続きますので、タマルをこう不吉な女というふうに決め込んだんですね。そしてこう話すわけです。で、物語は展開していきます。12節。かなり日が経って、ユダの妻、すなわちシュアの娘が死んだ。その藻が挙げたとき、ユダは羊の群れの木を刈る者たちのところ、ティムナへ登っていった友人でアドラム人のヒラも一緒であった。その時タマルに、ご覧なさい。あなたの舅が羊の群れの毛を刈るためにティムナに登ってきますという知らせがあった。で、この羊の毛を刈る時っていうのは祭りの時なんですね。で、カナン人の祭りによって性的な誘惑が非常に強くなる、そういう時期。つまり彼らの祭りというのは、この豊かな収穫を願って、性的なこの儀式でもって、こう、神にそれをお願いするというような、そういう風習がありましたので、それがこう、大っぴらにされるような時期に来ているということなんですね。儀式的な、この、勧誘がですね、盛んになされると。それで、ま、14節に行きます。次、お願いします。それでタマルは、ヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをして、ティムナへの道にあるエナイムの入り口に座った。シェラが成人したのに自分がその妻にされないことが分かったからである、ね。ユダは彼女を見て、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入らせてほしいと言った。彼はその女が嫁だとは知らなかったのである。ね、まあ、顔がね、ベールで分からなかったというだけではなくって、この、いわゆる、祭儀のための、 遊女だけが、宗教的な遊女だけがベールをしたというんですね。だから、この、そういう人だというふうに思って、こうお願いしたというわけですね。その続きを聞きましょう。お願いします。ユダは彼女を見て、あ、ごめんなさい。もう一つ次ですね。はい。彼女は私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。で、彼が群れの中から小ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。彼が印として何をやろうかというと、ここはですね、このタマルの非常にこう知恵深いところなんですが、あなたの印象と紐とあなたが手にしている杖をと答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入ったと。まあ、紐がついているところから、これはおそらく印鑑だろうと言われます。ね。そして杖というのもそこに一人一人の名前が彫られていたと言われます。だから、それを持っているということは、もう間違いなくこの持ち主はこの人だというふうに決定的に特定できるものなんですね。で、19節ですね。次お願いします。彼女は立ち去ってそのベールを外し、やもめの服を着た。ユダはその女の手から印を取り戻そうと、アドラム人の友人に託して小ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人がその土地の人々に、エナイムの道端にいた娼婦はどこにいますかと尋ねると、彼らは、ここに娼婦がいたことはありませんと答えた。それで次お願いします。彼はユダのところに戻ってきていた。あの女は見つかりませんでした。あの土地の人たちも、ここに娼婦がいたことはないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないように、あの女にそのまま取らせておこう。私はこの小ヤギを送ったけれども、あなたはあの女を見つけられなかったんだから。そして次お願いします。3ヶ月ほどして、ユダに、あなたの嫁のタマルが勧誘をし、その上、なんと、その勧誘によって身ごもっていますと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。だってそのタマルが自分と通じてるなんて、もうこれっぽっちも思ってません。ね。焼き殺せ。で、彼女は焼き殺されることになるんです。ユダはですね、約束を破ってタマルを放置している。そして、この、売春婦と通じるという罪を犯している。にもかかわらず、タマルの罪をこんな風に激しく裁くんですよね。で、どうなるかというと、25節、お願いします。彼女が引き出された時、彼女は舅のところに人を送って、この品々の持ち主によって私は身ごもったのです、と言った。また彼女は言った、これらの印象と紐と杖が誰のものかお調べください。ユダはこれを調べて言った。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったせいだ。彼は二度と彼女を知ろうとはしなかった。こういうことなんですよ。さて、このところからですね、今朝私は三つのことを教えられています。一つ目のこと。それですね、いるべきところから離れるということは、誘惑にさらされることに直結するんだなということです。で、そもそもですね、ユダが神の民の群れからなぜか離れるでしょ？で、それは霊的にも道徳的にも離れるっていうことを意味した。そして、神の祝福の中に置かれているそのところから、異邦人の地に行ったことによって、この大きな誘惑にさらされていく。それでじわりじわりと彼の、この家族はですね、道徳的に落ちていく。ということになった。それでもう一遍、その次お願いします。38章の一節に帰りますが、その頃のことであった、ユダは兄弟たちから離れて下っていき、ナオヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。ね、そして、ま、12節に飛びますと、かなり日が経って、ユダの妻、すなわち、シュアの娘が死んだ。その藻が開けたとき、ユダは、羊の群れの木を刈る者たちのところ、ティムナへ登っていった、とあります、ね。物理的にどうこうというよりも、つまり、物理的に全然動いていなくっても、精神的に、霊的にということは、あり得るわけですよね。私はどうだろうか、と問われました。ね、 あ、自分に油断が来やすい、そういう状況、そういうタイミング、そういう人間関係、そういう場所、そういう心持ち、というものがあるんではないだろうか、ってね。そのこと一つ教えられたわけです。皆さんどうでしょうか。第二のこと。人は、たとえ裁く資格がなくっても、激しく人を裁くことがあるってことです。先ほど申しましたように、ユダは、この、タマリに対して、この三男が成人したら、この結婚させると約束していた。けども、それを破ってるわけですよね。そして、売春婦と通じているという罪も犯しているわけですよ。奥さんが亡くなったからということで、じゃあもういいだろうということでしょうか。全然良くないですよね。けれども、あんな女は火で焼き殺してしまえと、ね、ある人は言っています。自分の中にやましさがあるからこそ、人はより一層激しく人を裁くようになる。人を裁くことで自分を義とするからだ。ね、そうかもしれませんね。もう、例を挙げるまでもなく、あのダビデ王が、それこそ、バテシバと通じて、その証拠を隠すために忠実な部下、バテシバの夫であるウリアを間接的に殺しますよね。そして、そのダビデのことをまさに当てつけて、例え話で預言したタマルがこんなことがあったんですと言った、その例え話の中のその大さんに対して、このダビデ王はそんな男は死刑だと、息巻いた。え、人はどんなに罪深いことをしていても、いや、そのやましさがあるからこそ余計に人を激しく裁くっていうことはあり得るわけですよ。私たちはこの一年を振り返ったときに、自分自身が神様の前に犯してしまった罪というものを棚上げにして、そして人のことを裁くだけ裁いて、それでも年を越すことはできます。けれども、この朝、私自身がもう一回問われている。あなたはどうだ？人を裁く資格があるのか？ね、そして本当に神様の前に方向転換をさせていただいて、主よ、あなたの血潮によって許していただきました。記憶していただきました。ありがとうございます。あなたの憐れみにすがりつつ、新しい年も一つよろしくお願いいたしますと、そういうふうに自らの内側を点検していただくときに、光を当てていただくときに、初めて本当の意味で正しく裁くべきことを裁いて、そして健全な共同体の立て上げのために貢献することができるのではないでしょうか。そして第三のこと、これが実はメインですけれども、それはタマルの、ある意味で隠された本当の動機です。で、18節の最後、次出していただきましょう。18節の最後でですね、18節というのは、先ほどの創世記のですね、38章ですけども、こうしてタマルはユダのためにこう宿した。で、これは新改訳2017なんです。で、多くの方々が、使ってらっしゃる、その、新改訳第3版では、そこに出てますように、こうしてタマルは彼によって身ごもった。そして、新旧大学でも彼女はこうしてユダによって身ごもった。ところが、新改訳2017ではユダのために身ごもった。で、この新改訳2017を出すにあたって多くの方々が翻訳に携わりました。そして、この今まではユダによって身ごもったと訳されていたこの部分を、言語に忠実にユダのためにユダのことを思ってというニュアンスで、翻訳してくださいということを提案した人がいるんですよ。で、その人が興味深い題の本を書いてるんですね。それは聖書を言語で読んでみて初めてわかることでね。村岡孝光という方、この方は牧師ではないんですけども、言語学博士で、非常にその言語に、精通していらっしゃるわけですよね。 で、この方はですね、こんなことを書いてるんです。ちょっと引用させてくださいね。次お願いします。何々によって、と訳されてきたヘブル語のごく一般的な前置詞は、何々のために、何々に良かれと思ってとしか訳せない。によってを表現するには別の前置詞がある。これに気づいたとき、私のたまる感は180度の転換をしました。でちょっと中略しますけども、このまま放っておけば、義父ユダは十中八九孫に恵まれないかもしれない。ここは私の出番だ。タマラはそう結論したら、即刻実行にかかりました。つまり、異邦人であるタマルは、このユダの家系に突くにあたって、当然、私たちの家系はね、ということで話を聞かされますよ。アブラハムの子イサク、イサクの子ヤコブ。ヤコブがイスラエルとなって、それが私の父親なんだ。私にはこんな兄弟がいてね、ということで、そういう家系なんだよ、ということを聞かされたタマル。でそのタマルが、でもこのままだったら大切なアブラハム、イサク、ヤコブとこう引き継がれてきたその祝福が、この男子が誕生しないということで、ここで途絶えてしまうかもしれない。という意味で、私の出番だというわけですよ。タマルは誤解され、そして、この人から白い目で見られるっていうことを分からなかったんでしょうか。いや、それは分かったでしょうね。で、マリアのことも思いました。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。まだ12、3歳の少女である彼女がですね、それを受け止めていくわけでしょ。で実際に、その共同体において、まだ婚約期間であるにもかかわらず、不死だらな、ね。白い目で見られた。夫ヨセフも、ね。でもそれを引き受けていくわけですよね。そういうマリアの献身があって、主イエス様はこの地上に誕生なさった。タマルの献身があって、ユダの家系のその男子が生まれた。そして、そのユダの家系にやがてダビデ王が、そしてイエスが生まれるわけですよ。ルツ記にですね、こんな言葉があります。その次お願いします。ルツ記4章の11節の後半からですけども、主があなたの家に嫁ぐ人をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。これ祝福の祈りをですね、言ってるでしょ。で、また、あなたがエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を打ち立てますように。で、その次お願いします。どうか、主が、この娘を通してあなたに授ける子孫によって、ここです。タマルがユダに産んだペレツの家のように、あなたの家がなりますように。祝福の言葉。ボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを身ごもらせ、彼女は男の子を産んだ。で、それがこう、ダビデ王のお父さんのエッサイにつながっていくということがこの後書かれてるんですけど、で、今日のこの箇所に行けば次お願いします。お読みいただいたマタイの一章の一節ですね。もう一度いきますが、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘスロンを産み、ヘスロンがアラムを産みと。ね。繰り返しになりますが、タマルは、自分がするこの突飛な行動によって、どんなに白い目で自分が見られるか、誤解されるかって、分かったでしょ。世間的な評判を台無しにする。家族からも白い目で見られる。さらに言うならば、ペレスとゼラフという双子をやがて彼女は産む。そこで命の危険にもさらされる。ね、捧げたんですよ、彼女は。神様に従っていく。神様からの祝福をこう受け継いでいくということは、実は自動的になされていくことではない。私たちが神様からの祝福を自覚して、それに応えて主よ。そうです。私はあなたのものです。どうぞ、私がやりたいように、私の人生なんだから、私が決めた通りにやらせてくださいよ。と言いません、主よ。 あなたは最善以外なさらないから、どうぞ、あなたのものとして私の人生を、私のこの命を、私の存在を用いてくださいって、クリスチャンは自らを捧げていくんです。で、その時に、神様がずーっと祝福の源として用いるというふうにこう受け継がれてきたその祝福が、文字通り、この共同体を通して、あるいは私たち一人一人を通して、周りに及ぼされていく。そこには、損をすることがあるかもしれないし、そして誤解されるかもしれないし、危険に自らをさらすことだってあるかもしれない。けれども、主の導きであるならば、主よ、私はあなたのものですから、どうぞお使いください、と投げ出していくときに、主の祝福は実現していく。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。その姿勢を一番強く私たちが、この神様からもう一度問われ、そしてそのように生きることができるんですよっていう祝福をいただける、それがこのアドベントの時期ではないでしょうか。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。どうか憐れんでくださって、タマルがそうであったように、またマリアがそうであったように、私たち一人一人の自分の人生を、どうぞ、あなたの視点で、あなたがさせたいと願ってくださっているままに、導かれ続けていくことができる私たちであることができますように。そしてまた同時に、人を見る見方をも覚えます。タマルは、表面的な見方でするならば、なんと厚かましい、なんと不思議な、強欲な、淫乱な女かと。けども、別の見方で言うならば、なんと献身的な、主よ、人の言動には、その人の本当の動機が必ずしも現れるとは限りません。どうか私たちの人を見るその見方をも豊かにしてくださいますように。主よ、どうぞその人をあなたが見ておられるような眼差しで見たいです。どうぞそのような目を私たちに与えてくださいますように。神様、2023年をもうすぐ迎えようとしているこの時、どうぞ私たち一人一人があなたのどんなに大きな恵みを祝福をいただいているかを覚えつつ、感謝を持ってあなたに応答し、そして自らを捧げて歩み続けていくことができますように導いてください。世界中のキリストの体の教会をそのように祝福してくださいますよ。そのことを信じて感謝をいたします。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。